に秋の特別聖職、ちなみに付け加えますと、私が献身しましたときに、ですね、私の両親もそこまでは祈ってないと言いました。主に立ち返っていただくことは本当に願っておりましたと思います。あまりにも法と限りを尽くしている娘に、何とかして主に立ち返ってほしい。もう正道を行ってほしいですね。教会に帰ってきてほしい。礼拝をしてほしい。祈祷会にも来てほしい。まあそういう思いはあって祈っていたことと思いますが、主を神様に献身します。お仕事も辞めさせていただきますですね。アビア設計事務所も辞めさせていただきます。死に一本献身させていただきます。まあそのように言いましたら、そこまでは祈っておりません。そのようにですね、まあ主に申し立てしたということですけど、今は幸せに幸いな祝福を本当にみんなで受け取っておりますので感謝であります。いよいよですね、特典を2週間後に迎えようとしております。先週は多くの方々、兄弟姉妹と共に、礼拝後にこの福音の種まきポスティングに出かけていくことができました。これは教会の技です。個人の技ではありません。ですから、出て行ったもの、出ていかなかったものですね、祈りを持ってこれを使わしたもの、すべて同じ神様の恵みと祝福であります。私はリウマチの期間出ていくことができませんでした。で、皆さん出て行ってくださいと言ってですね、皆さんが出て行かれました。その後してポロポロですね、涙が出ました。出て行きたいけれども、本当に自分自身不甲斐ないですね、本当に情けない、この弱さですね、そのことを深く覚えましたけれども、あ、そのようにして元気に出ていく者もいれば、元気に出ていけないですね、そのようなもの、それが教会です。ですからですね、行くもの行かないもの、心を落とすことなく主だけを見上げて、ご一緒に祈りを持って教会のこの伝道の技に励んでいきたいと、そのように思います。でも元気な方は、神様に健康をいただいている方は、どうぞ大胆に出かけていってください。足を使ってください。神様のために、イエス様のために、そして皆様のよく動く口も、どうぞ福音宣教のために使ってくださって、出て行って一緒にこの時福音の種も蒔いていきたいと思います。昔ある教会にこういう三千運動というのがされたそうであります。三千運動、三つのすべてですね、全、どういう運動かというと、全員で祈る、全員で伝道する、そして全員で参加する。これは皆さん大事なことです。10月の14日、15日とですね、2日間、この集会に全員で参加しましょう。それいいです。私は日曜日、そうではありません。主が2日間、特典の素晴らしい恵みを、祈りを持って主が備えてくださる、この2日間全員で参加しましょう。そして素晴らしい特典の恵みを全員で預かりたいと思います。まだ救われている、救われていない、その者たちももちろんそうですけれども、まず私たちが全員で主の恵みに応答していくこと、そのような特典となることを願います。そして全員で祈り、全員で伝道をしていきましょう。今年の夏、何度も皆さんに分かち合わせていただいておりますけれども、福岡新生キリスト教会の夏のこの盛会に出席をいたしまして、この講師の先生から、今朝ですね、購読箇所で読みましたけれども、第二コリントのこの信徒への手紙の5章の20節のこの御言葉、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。ですね、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストの使者ですね、この御言葉からでしたけれども、それは祈り、御言葉、伝道、これに生きること、絶えず祈ること、祈りの生活に生きること、御言葉に従うこと、そして伝道をすること。そしてですね、この先生がお語りになったそのメッセージで大変心の印象に残っておりますのは、先生がですね、賛美というのは教会だけで捧げられるものではありません。賛美は教会の礼拝だけで捧げる、そのようなものではありませんとおっしゃいまして、伝道は賛美ですとおっしゃったんですね。今日私たちは福音の種をまきに出かけていきます。これは主への賛美です。私たちが素晴らしいこの主を述べ伝えるために、 私たちが出かけていきますとき、それは主に高らかに賛美する、そのような信仰の姿であるということ、重ねています。賛美は教会だけで捧げられるものではない、礼拝だけで留めておくことができるものではない、出かけていって私たちは主を賛美するもの、福音を述べ伝えることを通して主を賛美したいと願います。今朝そのような恵みを主が私たちに賜ったことを感謝します。先ほど後で応答賛美で捧げます荒れ果てたこの地の賛美の中に、今賛美しましたら書いてあり、賛美歌詞がありましたけれども、賛美は地を覆う、これがリバイバルですね。賛美が世界中地を覆っていく、でもそれはただ一つの場所、教会で捧げられる賛美では地は覆っていくことができません。しかし私たちが出て行って福音を述べ伝える、世界宣教をする、その時にその各地で賛美が捧げられるようになる、そうしますとその日、主が来られる日には全地が主の皆を褒めたたえるようになっていく、このようなリバイバルを私たちはその一端を担うものとして、今日信仰を持って主への賛美として共に出かけていきたいと、そのように願います。必ず主がこの素晴らしい教会の伝道の技、賛美を豊かに祝福してくださることを信じます。主に期待いたします。昨日の40日連続聖別祈祷会では、孫本兄弟がこの奨励をしてくださいました。短く兄弟の奨励を分かち合いますと、自分自身は足りないものであるけれども、この日本の地で私は福音宣教のために生きていきたいと願います。福音宣教のために生活をしたいと、そのように願います。教会に仕えて、牧師先生に仕えて、宣教師先生方に仕えて、そしてそれは私が誠の礼拝者として、一人の礼拝者として生活をすることです。そしてその礼拝者としての生活を通して伝道するものになりたいです。このような奨励をされまして、ハレルヤアーメンでありました。大きな感動とともに、そのような思いを兄弟に与えてくださる聖霊様、主の皆を賛美しました。今朝少子でエゼキエルの36章37節38節を先ほど長い羊に読んでいただきました。もう一度お開きになってください。ご一緒に読みたいと思います。1356ページエゼキエル書36章の37節38節をご一緒に読みます。1356ページエゼキエル書36章、36章の36節、36章、37節、38節、1356ページ、エゼキエル書36章、37節、38節をご一緒に読みましょう。はい。主なる神はこう言われる。私は再びイスラエルの家の願いを受け入れ、彼らのために行う。私は彼らの人口を羊の群れのように増やす。祭りの時にエルサレムが聖別された羊で満ち溢れるように、廃墟であった町々は人の群れで満たされる。その時彼らは私が主なる神であることを知るようになる。アーメン。エゼキエルに主はこのような御言葉を与えられました。それは、私は彼らの人口を羊の群れのように増やします。祭りの時にエルサレムが聖別された羊で満ち溢れるように、廃墟であった町々は人の群れで満たされていきます。エルサレムなる教会に多くの人たちが群れをなして集まってきます。愛する皆様、リバイバルの春遠からずです。このですね、昨日祈祷会が終わりまして、イエオン姉妹がですね、このタイトルを見て、リバイバルの春は遠いんですか、ですね、こういうふうにおっしゃった。日本語っていうのは難しいですね。遠いと書いてあるから、リバイバルは遠いというタイトルかと思って、 何の励ましもないねってそのタイトルですね。リバイバルは遠いですというタイトルかと思った。遠いという感じは姉妹が知っているから。でもですね、その後綾姉妹がちゃんとこの日本語を教えていらっしゃいまして、いや、遠からずというのは日本語で遠くないという意味なんだよ、近いという意味なんだよ、だから遠からずなんて言わないで近いって書けばいいのにねで、それを聞いて、ちょっと人のタイトルに文句つけないでくださいって言ってですね、まあ、昨日笑ったわけです。そうです。遠から実は近いということなんです。でもですね、これは私がいただいた主からのお言葉ではありませんで、福岡新生教会の武田博先生の奥様、ゆり子先生、そんな遠回しではなくても、清香さんのお母様です。吉田清香姉妹のお母様、かなでちゃんの おばあちゃまですね。ゆり子先生は本当にこの間の賜物、例の賜物ではありませんけど、予言の賜物を持っていらっしゃる方、予言の力を持っていらっしゃる方、聞くところにといつも上から声が聞こえてくるんです。いいですよね。だからいつも困難ですね。先生は体も不自由です。本当に不自由ですけれども、しかしいつもですね、清香さんがおっしゃる、兄弟たちがおっしゃるですね、お子さんたちがおっしゃるのは、いつも母は天国に生きている人。天国でいつも生活、地上にあって主の御声を聞きながら天国で生活をしている。この先生が数年前に主からリバイバルの春遠からし。これ主の言葉なんです。私が考えた言葉ではなくですね、リバイバルの春遠からし、この言葉をゆり子先生が聞いたんです。祈りの中でリバイバルの春遠からし、皆さんご一緒に言いましょう。リバイバルの春遠からし、リバイバルの春遠からし。アーメン。信じます。近いということです。遠くはないということ、もうすぐそこに迫っているということ。このお言葉ですね、確か多分ヤコブ書の御言葉をその時先生がお聞きになったと思うんですが、ちょっとですね、開いておきますと、ヤコブ書の5章、ヤコブの手紙5章426ページです。新約聖書426ページ5章の、7節からのところですね。426ページヤコブの手紙5章、7節を読みます。兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのです。11節、あなた方はヨブの忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてくださったかを知っています。主は慈しみ深く哀れに身に満ちた方だからです。アーメン。このお言葉です。農夫たちは秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら待っています。しかし必ずその農夫たちの忍耐に主が応えて春の雨が降る。リバイバルの春、必ずやってくる。ヨブの忍耐を聞いて、あなた方は知っている通り、主は憐れみ深い方、慈しみ深い方ですから、忍耐と祈りを持って主の時を待ち望むように。リバイバルの春遠からし、リバイバルの春遠からし、このお言葉をゆり子先生が聞かれました。このエゼキエル書に戻りますけれども、エゼキエル書のこの御言葉によって、私は彼らの人口を羊の群れのように増やすですね、そのように主が語られました。まさにリバイバルの春は遠くない。主がこの教会にたくさんの魂を送ってくださる。たくさんの魂の救いが起こされていくと信じます。遠くない、近い。リバイバルは近い、リバイバルは遠くない。リバイバルの春遠からず、たくさんの魂がこの教会に押し寄せるようにやってきて、先週も言いました、講壇に人人人人、もう子供から大人までたくさんの主を求める魂で、主に立ち返る魂でこの神殿が満ち溢れていくこと、もう早く来ないと前の席に座れない、こういうですね、現実が起こっていくことを信じます。教会学校にもたくさんの子どもたち、今これは光っ子を代表して導いてくださる清香姉妹の幻です。主からいただいた、今度木曜日に光っ子がありますので、どうぞ祝福を覚えてお祈りください。光っ子の時すごいんですよね、もう本当にうちに来るのかというぐらいですね、あの受付のあの外を見てますと、もうこのコーナーからザーって押し寄せてくるんですよ。これを皆さん幻に見ましょう。しっかりいただいて、子供たち、大人たち、 うわーって日曜日ですね。日曜日だけではない、祈祷会ももう朝の蒼天も、うわ何が起こったんだという、そのようなリバイバルが起こると信じます。必ず主がそのようにしてくださることを信じます。そのようなリバイバルを私たちは祈っています。けれども今日エゼキエルに主が語られました大事なお言葉が、その後先ほどご一緒に読みましたエゼキエル書のこの36章の中に、人口が増えていくということと、もう一つ38節、祭りの時にエルサレムが聖別された羊で満ち溢れるようになる。人口が増えていきます。エルサレムにたくさんの者たち、羊が集まってきます。そしてその羊が、大事なこと、聖別された羊で満ち溢れていく。皆さん、これがリバイバルです。彼らの人口を群れのように増やす。今言いました、やがて教会にたくさんの人たちが集まってくる。そして主は教会が聖別された羊で満ち溢れていく、そのようになっていく。このように主はエゼキエルに語られました。私たちは教会のリバイバルを祈っています。それは先ほどの御言葉の通り、今言いました、たくさんの羊の群れで、主を求める群れで、主に立ち返ってくる群れで、永遠の命をいただく者たちで、ここが満ち溢れていく。そのために私たちは特典を備えております。しかし教会に人がたくさんいるということ、教会に人が溢れているということ、これをしてリバイバルというのではありません。私たちが祈っているのはそのようなリバイバルではありません。イエス様があのエルサレムに入場しましたとき、翌日空腹を覚えられて、イエス様はイチジクの木の下に来られましたとき、イチジクの木に実がなっていないかと探しました。そのイチジクの木は、木がもう生い茂って、外から見る状態においては栄えている。そのように見えましたけれども、イエス様が実を求めて、空腹を満たす実を求めて探しましたところ、葉っぱしかなかった。実が一粒も実っていなかった。これはその当時のエルサレムの状態でありました。たくさんの人は集まっている。けれども主の御心がなされていない。弱い人たちは虐げられている。中心にいる者たち、祭司たちが自分の私腹を肥やしている。そういうような状況、それに対してイエス様は憤られて、私の父の家は祈りの家と呼ばれるべきである。その父の家をあなた方は強盗の巣にしてしまった。そのようにイエス様はおっしゃいました。しかしそれは今私たちの教会も、私たちがただ繁栄だけ、つまり人が増えればいい。奉仕者が集まればいい。教会が貧しい時には本当にそのことを祈りますし、そのことは決して主のもちろん御心であります。しかし、リバイバル、主が求めているリバイバルというのは、ただ人がいっぱいいるということじゃない。ただ子供たちがいっぱいいるということじゃない。そうではなく、私たち一人一人が、そのいる羊の群れが、聖別されていくということです。聖別されて、神様の素晴らしい栄光のために生きている、そういう羊の群れ、そういう者たちで教会が満ち溢れていく。イエス様を愛してやまない。イエス様のために捧げてやまない。子供から大人まで、幼い子供たちもイエス様が大好きでしょうがない。礼拝したくてしょうがない。私に奉仕をください。そのような思いに私たちのうちが、それこそ心が、イエス様のために喜びで満ち溢れている。そういう群れでいっぱいになっていく。これがリバイバルであります。ローマの信徒への手紙、12章1節を開きましょう。291ページ。ローマの信徒への手紙、12章の1節を開きます。291ページ。リバイバルとは多くの魂が起こされていくこと、しかし私たち一人一人が聖別された羊となること、つまりそれは私たち一人一人が誠の礼拝者と変えられていくことであります。ローマの信徒への手紙12章の1節を ご一緒に読みましょう。一節をご一緒に読みましょう。三、はい。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによって、あなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる、聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそ、あなた方のなすべき礼拝です。アーメン。そして続く二節で、パウロは何と言ったか、この世に習ってはいけません。この世と妥協してはなりません。そのようにパウロは言いました。ヨハネによる福音書15章19節を開きましょう。199ページ。新約聖書199ページ。ヨハネによる福音書15章の19節。ヨハネによる福音書15章の19節199ページ。ヨハネによる福音書15章の19節をご一緒に読みましょう。3、はい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。アーメン。イエス様はあなた方は世に属していません。私があなた方を世から選び出したんです。そのようにイエス様はおっしゃいました。ですから、パウロが言います、世に習ってはいけないのは、なぜなら世に属していないからです。もうその命は買い取られて、主のものになったからです。後ほど今日の講読箇所を開きますけれども。ですから、私たちは礼拝者として生きるんです。その礼拝者とは、生ける生贄として、神様に捧げられたものとして、生きていくんです。そのように御言葉は私たちに語っています。日曜日のこの日、安息日を聖別すること、これは旧約聖書、新約聖書において主が命じられておられるお言葉であります。主の日を主のために捧げること、そして一日主に礼拝を捧げること。けれども、私たちはただ日曜日の一日、あるいは朝、教会に来て主を礼拝し、そのことだけが私たちの礼拝者として証になるのではありません。パウロがこの十二章一節で言いました。生ける生贄と捧げるのは日曜日のことのみを指しているのではありません。あるいは日曜日の朝の礼拝だけ、これを指しているのではありません。今日、私たちはここに来て主を礼拝します。なぜなら主が私を買い取ってくださったからです。世ではなく主のものに私たちは変えられたからです。ですからこの主に礼拝を捧げます。私のために十字架にかかってくださった、命をも捧げてくださった主と比べるものは、変えられるものは何一つない。ですから主に礼拝を捧げます。アーメン、安息日を聖別します。そして今日から始まっていく一日一日、土曜日までの一週間、日ごとに主の御前に祈る、日ごとに主の語りかけを聞く、日ごとに御言葉をまた生活の人生の中心としていく。具体的には何でしょうか。仕事、学校のこと、子育てのこと、今住む場所探している方がいますが、住む場所、これらすべてを御言葉を基準にして選択していく、生活を御言葉に合わせていく、仕事に合わせていくのでも、あるいは子どもたちに合わせていくのでも、家庭に合わせていくのでも、私たちの思いに合わせていくのでも、あるいはこの世のこの時代の変化に合わせていくのでもなく、神様の語られているこの聖書の御言葉に私たちが合わされていく。御言葉を中心として御言葉によって全てを選び取っていく。そのような一週間、日々を過ごしていく。そして私たちの生き方が御言葉によって変えられていったなら、私たちは世に出て行って伝道します。福音を述べ伝えます。しかもこの地だけではない。地の果てに至るまで世界宣教をします。 世界宣教のために生活をします。主の福音のために生活をします。このように変えられていくこと、これが礼拝者だとパウロは言うんです。バプテスマに預かったその時一回じゃない、日曜日その朝一回こっきりのことじゃない、毎日のこと。そうですよね、主は生きておられます。今生きて私たちと共におられるお方、いつもいつも私たちに語ってくださるお方。主は語ってくださらないのではない、私たちが聞こうとしないんです。私たちがそのために生活を性別しないんです。でも主は私たちに今朝、あなた方は世に属していません。アーメンですか皆さん。あなた方は世から引き出されたんです。救い出されたんです。子供から大人までみんな、皆さんはイエス様を信じる皆さんはイエス様に属するものとされました。永遠の命に属するものとされました。感謝します。主の皆を賛美します。ですから私たちが礼拝者として主に捧げられて性別されて、先ほど言いましたエゼキエルに主が語られたことは、教会が性別された羊で満ち溢れていくこと、それがリバイバルです。私たち一人一人が世から性別されて、誠の礼拝者としていつも主を礼拝し、主を一番にし、主の御言葉を聞き、主に祈り、主に従っていく、そして福音を伝えていく。これはパウロが言いました。この献身は何か神学校に行くこと、牧師になる、宣教師になる、音楽主人になる、伝道師になる、そのことを意味しているのではありません。皆様が今日から使わされていく一週間、置かれた場所でこの御言葉に生きることであります。これが皆様が性別されて世から救い出されたものとして生きることであります。これをもって私たちは主を証ししていくのであります。第二コリントの信徒への手紙を開きましょう。第二コリントの信徒への手紙5章、今日のバプテスト連盟の聖書日課でパウロはこのように言いました。なぜでしょうか。5章の15節を読みましょう。5章の15節、339ページ、コリントの信徒への手紙第2、5章の15節をご一緒に読みます。330ページ、コリントの信徒への手紙、第2、5章の15節をご一緒に読みましょう。3、はい。その一人の方は、すべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちが、もはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。アーメン。なぜなら、イエス様が私たちのために、この一人の方が私のために命を捧げてくださった。だから私たちもこの方のために自分の命を使って生きること、これが私たちが贖われた生き方であります。具体的にそれは何を意味しているか、17節から、19節をご一緒に読みましょう。17節から19節をご一緒に読みます。3、はい。だから、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。20節を読みます。3、はい。ですから、神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。アーメン。つまり、私たちは神様と和解させていただいた、そういうものなんです。私たちは神様に作られたけれども、しかし神様に反抗して、神様ではない道を選んで、 自分の人生を選んで自分の肉の欲望に従って神様から離れていってしまいました。けれども神様はその私たちを憐れんでくださり、イエス・キリストを通して仲直りする道を私たちに与えてくださったんです。神様と和解して、神の子として性別されて、礼拝者として生きる道、そして今15節をご一緒に読みました。私たちが生きているこの目的は、自分自身のために生きるのではなくて、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなんです。アーメン。この道を神様はイエス・キリストを通して私たちに与えてくださったんです。罪と何の関係もない人、罪と何の関係もない方を十字架につけて、その命を代価を持って信じる者たちが神様と仲直りして、仲良くして、神様と一つになって生きるように、神様はそのような人生を、キリストのために、神のために生きる人生を与えてくださったんです。そしてそのように生きるとき、私たちは古いものはいつも処理されて、いつも新しい命に生きていこう、こういう素晴らしい命の循環の中で、永遠の命の中で生きるように、皆さん、神様はしてくださったんですよ。これはパウロのメッセージです。教主が私たちに語られていることであります。ですから私たちは今日この福音をもう一度しっかりと信仰の基準とし、土台とし、そしてこの主のために私たちは礼拝する毎日を歩んでいきたいと願います。主のために私たち一人一人の生活が捧げられていく生活、皆さん、そう言って急いでお仕事を変える、こんなメッセージではありません。皆様が置かれた場所で主が語られることがあります。家庭の中で、子育ての中で、お仕事の中で、様々な困難の中で主が語られます。しかしそのためには、今日賛美しました、皆さんが心を開いて神様の御声を聞かなければなりません。静まって毎日主を求めて祈らなければなりません。その時主は確実に語ってくださいます。もう毎日主は語ってくださいます。先日も、本当です、本当ですよ、これ本当に。先日もね、あることを本当に祈ってて、どうしましょう、主を祈ってたら、もう次の日に主が答えてくださった。なんと答えてくださったか、あなたが死ぬようにあなたが十字架につけられて死ぬならば、私の恵みは流れていきます。アーメン。そうでした、忘れておりましたけれども、本当にそうです。主が本当に素晴らしい恵みを私たちのうちから流すために、私のうちから流すために、私は十字架につけられて、いつも死ななければならない、古きものがいつも処理されて、いつも新しい命に生きていくならば、主は私たちを幾倍にも用いてくださると信じます。リバイバルの春、遠からじです。ご一緒にもう一度言いましょう。リバイバルの春、遠からじ。リバイバルの春、遠からじ。皆さん信じますか？私は信じております。なぜなら、二つ、主の日が近いからです。だからリバイバルは近いんです。主の日が近いからです。終わりの時が迫っているからです。もう一つ、教会の祈りが深められているからです。今皆さんの祈りを聞いていると、証を聞いていると、本当にかつてなかった皆さんの祈りが世界宣教になっている、皆さんの祈りがリバイバルになっている、そのようなリバイバルがもう事実教会に起こされています。これがリバイバルの証です。そして個々人のさまざまな問題がうめきとなって、今涙となって主の前に朝に夕に捧げられています。これがリバイバルが近いということなんです。最後に、マタイによる、マルコによる福音書、今日の聖書箇所を開いて終わります。マルコによる福音書12章の29節から31節をご一緒に読んで終わりましょう。87ページ、マルコによる福音書12章、29節から31節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。マルコによる福音書12章、29節から31節をご一緒に読みます。3、はい。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ、聞け。 私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にはない。アーメン。リバイバルとは何か一言で言うならば、私たちは心を尽くして、精神を尽くして、力を尽くして、思いを尽くして主を愛する者に変えられていくことです。皆さん、主を愛するために心を尽くしておられますでしょうか。力を尽くしておられますでしょうか。精神を尽くしておられますでしょうか。主は私たちにそのようにして主を求めることを願っておられます。そのようにして主を愛することを願っておられます。そして私たちに与えられた隣人を、そのように主を愛しますときに、私たちは隣人をも十字架の愛で愛するものに変えられていきます。どうかこの御言葉の成就をもってしよう。いよいよ玉川教会を聖別した羊の群れで満ち溢れさせてください。私をリバイバルしてください。私を聖別してください。私を世から救い出してくださった主に、どうぞ日ごとに祈りと御言葉と伝道、主に礼拝者として捧げていく毎日となりますように。皆様にこの御言葉の成就がありますように祝福をお祈りします。私は今週の土曜日からご奉仕のために沖縄に行ってきます。土曜日日曜日と御用教会、また沖縄女性連合の大会のメッセンジャーとして行ってまいります。癒しの証をしてきます。また世界宣教の教会の祝福を証していきます。また帰ってきまして、特典を終えましたら、今度バプテスト連盟に属する多摩右輪教会で礼拝、そして主要会の御用をいただいております。癒しを明かししていきます。世界宣教の素晴らしい祝福、多摩川教会のリバイバルを明かししていきます。どうぞお祈りください。十分に教会の明かしをすることができますように、十分に教会を主が励ましてくださる、そのようなために主が用いてくださいますように、そのためにどうぞお祈りをお願いいたします。ですからしばらくここ高台に立ちませんので、今日も長いメッセージをさせていただきました。さっき始まるときに、先生今日は短いと言ったですね、姉妹がおりまして、わからない、いつも短いよと言ってですね、笑いましたけれども、どうか今日の御言葉の成就がリバイバルの春遠からずです。皆さん、このことをしっかりと心に留めて、皆さんお一人お一人に今日語られた主の御言葉を持って出かけていきましょう。祈り、御言葉、伝道、私たちが本当に主に捧げられたものとして使わされた場所で、素晴らしい主の栄光が満ち溢れていきますようにお祈りいたします。具合なる天のお父様、今日の御言葉、またこのようにして私たちに与えてくださった礼拝を心から感謝いたします。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。どうぞこのお言葉によって、私たち新しい一週間それぞれ使わされていく場所で、あなたに聖別していただいたものとして、この世に属することなく、イエス様、あなたに属するものとして素晴らしいこの十字架の福音に預かり、復活の命、永遠の命を預かったものとして、どうぞ新しい習慣、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、精神を尽くして、イエス様、主をあなたを愛することができますように、どうぞ導いてください。玉川教会がいよいよこの御言葉の成就とともに、エゼキエル書の成就とともに、素晴らしいリバイバルが、また世界宣教の成就が玉川教会を通してなされていくことを心から信じます。主に大いに期待いたします。どうぞこの信仰を私たちに与えてくださり、どうぞ私たちがその一人として聖別されたものと変えられていきますように、私をリバイバルしてください。この祈りをもって、どうぞ新しい週間、御言葉の成就のうちに私たちが歩んでいくことができますように、どうぞ祝福してください。今日集われたお一人お一人の上に、子供たち、孫たちの上に、どうぞつながるご家族の上に、そしてこの地の上に、また世界宣教に使わされている先生方の上に、素晴らしい主の御言葉の成就が、豊かなリバイバルの命が、聖霊の恵みが注がれる一週間となりますように、心より祝福をお祈りいたします。感謝します。イエス様の尊いお名前によって、すべてを主の御手に委ね、主に栄光を開始し、お祈りいたします。アーメン。